Thank you. 差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美379番。
Thank you.
主の祈りをいたします。
天に生します我らの主よ、我が国は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものではない。アーメン。
人信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白する。
我は天地の救い主全能の死なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黙みに下り三日目に死因の地よりよみがえり天に上り、全能の死なる神の右に立ちたまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん、我は聖霊を信ず聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。創世記9章9節から17節、旧約聖書11ページをお開きください。創世記9章9節以下、私はあなたたちとそして後に続く子孫と契約を立てる、あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や他のすべての獣など、箱舟から出たすべての斧のみならず地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。さらに神は言われた、あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、世よ常しえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く、これが私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物、すべての肉のあるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。神はノアに言われた、これが私と地上のすべて肉のあるものとの間に立てた契約の印である。以上です。 お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、8月第4手術に健康と信仰を守り、1週間の使わされたそれぞれの場所から教会へと招いてくださいまして、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げできますことを感謝いたします。神様、私たちはあなたの愛と憐れみにより与えてくださいました御子イエス・キリストの信仰真実により、主の十字架の死と復活を通して愛され、罪許され、主のものとして新しい命に生かされているものであります。しかし使わされた地での歩みにおきましては、すぐにあなたのことを忘れ、自分の思いにとらわれて、あなたとあなたの与えてくださいました隣人を大切にすることなく歩んでしまいましたことを告白いたします。そのようなものを招き、主の日の朝見舞いに出ることをお許しくださったことに感謝いたします。どうか悔い改めをもってあなたに向き合い、いただいた御言葉により罪の思いを砕かれ、御心を刻み、皆を賛美しつつ再び使わされてまいれますよう、御霊をもってこの時をお導きください。神様、金光美智子姉妹が26日天に召されました。ご遺族の皆様の上に主の慰めをお祈り申し上げます。また我々の胸には心身に重荷を負いつつ歩んでおられる方があり、この恵みの礼拝にご高齢や病、さらに介護や看護のため、またこの世の務めに出ていかねばならないため集えない方々があります。さらにあなたと礼拝から心が離れておられる方もあります。どうかそのお一人お一人を顧み、必要な癒しとお守りと御言葉をあなたが届けてくださり、その場にあって主の平安のうちにお過ごしになれますように、また共にいてくださる主へと心を向けることができますようにお願い申し上げます。私たちもそのような方々を覚え、祈りとなせる支えをなしつつ歩めますようにお守りください。神様、教会では8月の手術を夏のプログラムとして、療養のためお過ごしになられた岡本牧師に代わって森里牧師と3人の執事が御言葉の解き明かしの任を担ってくださいました。それぞれのお働きに感謝します。またその働きを神様がお守りくださいましたことに感謝いたします。次週の新規礼拝からは再び岡本牧師が講壇を守ってくださいます。どうかそのお体をお守りください。私たちも心新たに9月からの礼拝に臨めますように。また教会学校の働きをお守りください。夏休みを過ごしてまいりました子どもたちも次週から再開される 教会学校の礼拝に集い、御言葉によって養われ、いつの日か自ら信仰を告白できますようにお導きください。また子どもたちを支えている教師の働きを祝しお守りください。神様、今年度いっぱいで辞される岡本牧師に続く牧者をあなたがお与えくださいますようお願い申し上げます。戦火に苦しむ方々があり、新型コロナウイルス感染症も未だ収束せず、自然災害に遭われた方々もあります。どうか困難な中にあるお一人お一人をお守りください。神様、本日説教の奉仕の御用を担ってくださいます執事を祝しお守りください。そして集った者の心を開き、あなたの与えてくださった恵みを深く心に留めることができますように、これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
夏の暑い季節が終わろうとしていますが、皆さんはどのような夏をお過ごしになられたでしょうか。教会学校では3年ぶりにキャンプに向けて準備を進めてきましたが、残念ながらコロナ感染拡大が収束しないままで実施することができませんでした。海や山に行かれた方もあるかと思います。そしてもう暑いのでどこにも出かけず、まあ近所のスーパーに買い物に行く程度でほとんど家にいたという方もおられるかと思います。で、私はどうだったかと言いますと、今日のこの日まで楽しい夏ではありませんでした。私の今年の夏は緊張の夏でした。日本の夏、緊張の夏、もう蚊取り線香を見るだけでも説教のことを思い出してしまう。毎日ずっと気にしながらの夏を過ごしてまいりました。そしてこのような夏も間もなく終わろうとしていますが、私にとりましては今日のこの礼拝が終わったらようやく夏を迎えることができるといったところです。とは言いましても、来週からはもう9月です。夏はもうおしまい、季節は夏から秋へと移っていきます。で、役員による夏の説教者、どうやって決められるのか、皆さん興味ある方もおられるかと思いますので、少しお話ししておきたいと思います。それは6月の役員会で決まります。8月の4回の説教のうち、まあ、1人は森里先生で、あと3人を役員の中から決めるわけですが、私は役員の中からではなく教会員全員の中から選んでほしいと思うのですが、まあそれはともかく、まず今まで一度も説教をしたことがない人ということで石橋兄弟が決まりました。まあこれは順当なところです。そして残るあと2人をどうやって決めるのか、協議されるのかと思いきや、大浜さんが、石橋君が座っている同じ席の人2人でいいでしょう、ボソッと言われまして、私もみのるさんも一瞬へっ止まってしまい、まあ大した反論をすることもなくあっさりと決まってしまいました。まあ、この大浜さんの素早いツッコミと鋭い発言ですね、もうこれは大浜マジックにかかってしまったっていう感じで、私もみのるさんも見事にやられてしまったという感じです。で、役員がそれぞれまあいろいろな役割を分担していくわけですけれども、人にはそれぞれ適性といいますか、向き不向きというのがあると思うんですね。特にこの礼拝の説教に関しましては、 分担して誰にでもできるという事柄ではないと思うんです。主の日の礼拝の説教ですよ。歴史と伝統を誇るこの楽北教会の説教、誰がしてもいいというわけにはいかないと思うんですね。礼拝説教に求められる大切なことは、神様の御言葉を取り継ぐ、そして聖書の御言葉の解き明かしをする。これはただ単にその日の聖書の箇所だけにとどまらず、旧約聖書、新約聖書全体が分かった上でその説教をする、そういうことでなければいけません。聖書をろくに勉強もしないで分かっているかのような説教をする、そういうことではいけないと思うんですね。まあそういう意味で私には適していないと思うのですが、まあごちゃごちゃ火薬ばっかり言うのはやめて本日の本題に移ることにいたします。本日の説教題は神様の約束と願い、そして聖書は旧約聖書の創世記、ノアの箱舟、洪水の物語です。この箇所は小学生や幼稚園、子供でも知っているぐらい有名な箇所で、洪水が起こる前に箱舟を作ったノア、その箱舟の中にいた人や動物たちは洪水で流されることなく命が助かったと、まあ簡単に言いますとそういう物語ですが、この物語のあらすじを箇条書きに聖書はこのように記しています。地上に人の悪が増し、神が心を痛め人を拭い去ろうとした。地上に人の悪が増し、神が心を痛め人を拭い去ろうとした。この拭い去ろうとしたという部分に本日の説教題、神様の約束と願いが含まれています。神様ははじめに天と地を作られ、人を作られ、地に這う動物、空を飛ぶ鳥など生き物を作られて、これらがどんどん増えていく、繁栄していくことを祝福されました。神様ははじめにアダムを作られ、ノアはその子孫で10代目にあたります。アダムには3人の子供がいまして、カイン、アベル、セツ、ノアはセツの子孫になります。このアダムから10代目のノアの時代にかけて人はどんどん増え続けていったのですが、しかしそれら多くの人々は次第に神様から離れていきます。神様なんかいりません。別に神様を礼拝しなくても楽しく生きていけるから、だからもう神様なんていりません。人々がみんなそういうことを言い出すものですから、あちらこちらで争いが起こったり、悪事を働く人が増えてきて、そういう人たちが世界中に広がっていきました。神様はこのことを大変悲しく残念に思われたと同時に、この地上に生きる生き物を全て一切一旦滅ぼして、世界を一から作り直そうと一大決心されたのです。それが神様が洪水を起こすことになった、理由です。ただノアだけは別でして、ノアは神を恐れ、神に従い、神を敬い、神様に従う正しい人でした。神様はノアに言います。ノアよ、私はこの地上の生き物を一旦すべて滅ぼすことにします。しかし、あなたとその家族、そしてすべての動物のオスとメス、一匹ずつだけは残しましょう。そしてノアに命じます。箱舟を作りなさい。3階建ての箱舟を作って、そこに小さな部屋をたくさん作りなさい。この箱舟といいますのは、まあ箱の形をした船ですね。それはとても大きな箱で、その中にいくつも部屋があって、その中にノアの家族と、すべての動物のオスとメス一匹ずつを入れる。これは、これから洪水が起こって、 この世の生き物を一旦すべてなくすけれども、その後もう一度人や動物を増やしていく、そういう神様のご計画です。この箱舟の大きさですけれども、長さ300アンマ、幅50アンマ、高さ30アンマと記されています。これを聖書の最後の方にあります度量衡の一覧表を見て、アンマをメートルに換算しますと、1アンマは約45センチですので、箱舟の長さは135メートル。陸上競技場のトラックのホームストレートが100メートルですから、135メートルの箱舟、かなり大きな船であることがわかりますね。そしてこの箱舟を現代の大型客船と比べてみますと、箱舟135メートルに対して日本の大型客船、大型豪華客船アスカツ240メートル、アメリカのダイヤモンドプリンセス290メートル、もう箱舟の2倍以上の大きさです。まあ大きさを比較してもあまり意味のないことですので、まあ、いずれにしましても、この箱舟の中にノアの家族とすべての動物のオスとメス1匹ずつを入れて洪水に備える。この箱舟といいますのは、新約の時代には教会に相当します。教会には主の聖霊が宿っています。教会では神の言葉が語られます。祈りと賛美が満ち溢れて、私たちに慰めと平安が与えられる。教会は神の家であります。その神の家であります箱舟にノアたちが乗り込みますと、やがて雨が降ってきました。大雨になって洪水が起こって、人や動物たちはどんどん流されていきます。この大雨と洪水は40日40夜続きました。やがて人も動物もすべてが流され、誰もいなくなりました。神様を信じない世界が滅んだのです。しかし、箱舟の中にいたノアたちは洪水の難から免れることができました。箱舟の中にいるノアたち、大雨も洪水も収まりました。もう外に出ても大丈夫ですよ。箱舟から外に出たノアは早速祭壇を作って神様を礼拝しました。その時神様はとても大切な約束をしてくださいました。それは、私はもう二度と洪水によって滅ぼすことはしない。これからは人も動物も増やしていくこと、繁栄させていくことを約束しますと言われました。この約束が本日の説教題、神様の約束と願いの約束です。後で願いが出てきますのでお楽しみに。そして虹がその約束でした。聖書にはこのように記しています。創世記9章13節。私は雲の中に私の虹を置く。これが私と大地の間に立てた契約の印となる。私は雲の中に私の虹を置く。これが私と大地の間に立てた契約の印となる。神様はこの世のすべての人が神を信じる人になってほしいと願っておられます。神様を信じる人、それはイエス・キリストを信じて生きる人のこと、イエス・キリストの十字架と復活を信じて生きる人のことです。しかしこの世界にはまだまだ神様のこと、イエス様のことを知らない人が大勢います。この世界に生きる人々のどれぐらいの人が神様イエス様を信じて生きているでしょうか。まあ、少なくともこの礼拝堂にいる皆さん、そして YouTube をご覧になっている皆さんは全員 100% ですね。しかし一歩外に出て学校や職場に行って100人の人がいて、神様イエス様を信じて生きている人が自分だけだったら 1% ということになってしまいますね。実際この世界には 1% もいないと言われています。神様は世界中の人が、この世に生きる全ての人が神を信じる人になってほしいと願っておられます。この願っておられるというのが本日の説教題、神様の約束と願いの願いです。そしてその神様の願いのお手伝いができるのは、神様イエス様を知っている、神様イエス様を信じて生きている私たちではないでしょうか。ですから私たちはしばしばこのように祈るのです。まあ、子供でしたら、私たちを神様の御用のできる人にしてください。大人でしたら、イエス・キリストの十字架と復活を証しするものとしてお使わしください。繰り返しますが、神様はこの世のすべての人が神を信じる人になってほしいと願っている、その手伝いを私たちはできるわけですから、今日から始まる1週間、来週の礼拝、新規日礼拝に向けて、イエス・キリストの十字架と復活を証しするものとしてお使わしくださいと祈りに覚えて、新規日礼拝への備えの1週間でありたいと思うのです。そしてさらに秋の伝道月間に向けて、私たちは神様の手伝いをする準備の期間でもあります。皆さんそれぞれが新しい人を一人ずつ連れてきたら、この礼拝堂はあっという間に100人120人、2人連れてきたら150人180人、皆さん何人新しい人を連れてくることができるか、それは皆さんの腕次第ですと言われましても、腕次第と言われてもプレッシャーがかかってしまいますね。そこでこの腕次第というのは、神様が計画されていること、そして神様が望んでおられることのことがあって、その手伝いを私たちがするわけですけれども、その手伝いをした結果は神様がお決めになることと捉えていいと思うのです。つまりこの腕次第とは、何人新しい人を連れてくることができるのかということではなく、ここからがね大事ですんでね、神様の計画されていること、願っておられることを私たちが手伝いするための準備が腕次第であり、そしてこの準備とは、日曜日ごとの礼拝を大切に守ることができるかどうか、そして礼拝で自分の心を神様に向けることができるかどうか、これが準備であり腕次第であります。そういうことで、来週の新規日礼拝、そして秋の伝道月間に向けて、私たちは神様の手伝いの準備をする、すなわちそれは日曜日ごとの礼拝を大切に守っていくものでありたいと思います。それでは祈ります。天の父なる神様、ただいまはおぶつかない口を通してでしたが、主の礼拝、主の日の礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。ノアの箱舟の物語から学びました神様の約束と願い、来週の新規日礼拝、そして秋の伝道月間に向けて、私たちは良き備えをしていくことができますよう、一人一人の信仰を支え導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お祈りします。慈愛に富みたもう父なる神様、岡本牧師のご静養中の8月最後の主日礼拝も長谷川執事に御言葉を解き明かしていただき、礼拝をお捧げすることができましたことを心より感謝いたします。毎週主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされる私どもですが、主を信頼するよりも世俗的な思いにとらわれて思い煩いの多い日を過ごしてまいりました。自分の弱さ、無力さ、貧しさを主イエス・キリストがご自身を十字架に捧げて許しを乞い、また父なる神様が主イエス・キリストをご復活させて私どもに永遠の命に預かる希望をお与えくださいました。ありがとうございます。私どもの固くなな心が打ち砕かれ、悔い改めてあなたの限りない愛に応えるものとならせてください。主イエス・キリストの十字架と復活を証しするものとしてお使わしください。先週は池田兄弟に続き敬愛する金光姉妹が召されました。長い間教会でご奉仕くださり親しく交わりを許されてきましたことを感謝いたします。姉妹は牧師の家庭にお生まれになり、ご結婚後は5人ものお子さんを育てながら教会の御用やピアノの先生、合唱指導など生涯を通して主イエス・キリストを証ししてこられました。地上にある私どもは寂しい思いがありますが、姉妹が教会に残された数々の足跡を胸に私どもの信仰生活が導かれますようお祈りいたします。世界を覆う黒雲を払い、主にある平和と平安を切に祈ります。今日この礼拝を覚えながら、さまざまな事情で集えなかった方々の上に、特に高齢の方、病の中にある方、困難の中にある方々の上に必要な助けと慰めをお与えください。今主への感謝と献身の印として献金いたしました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。一言の祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
主法に従って報告をいたします。本日の集会として例年会御本館集会が礼拝直後に持たれます。今週の集会といたしまして、31日水曜日の聖書研究祈祷会は休会となります。説教黙想を読む会が3日土曜日14時より持たれます。報告といたしまして、本日まで夏のプログラムを過ごしてまいりました。重複しますけれども、説教黙想を読む会は9月3日土曜日より、朝の聖研夜の祈祷会は9月7日水曜日より再開いたします。教会学校は9月4日より10時からの礼拝のみ再開予定です。祈りに覚えましたが、金光西子姉妹が26日身元に寝たれました。 ご遺族の上に主の慰めをお祈りいたします。葬儀は明日29日月曜日午前11時より洛北教会にて岡本牧師の指式により執り行われますのでお覚えください。本日は辞める友献金の日ですのでご協力をお願いいたします。その他は各自お読みください。これにて報告を終わります。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番、続いて黙想構想をもって礼拝を終わります。
座りください。加藤卓さんと大西和音さんが昨日婚約式を挙げられまして、その証拠にここに講壇にきれいなお花が残っております。加藤至君と武君が久しぶりに礼拝に来ていただきます。ちょっとお立ちください。皆さん顔を見せていただきます。ちょっとほな二人立っていただきます。ちょっと向こう。
教会学校です。夏休みが今日で終わって、今度の4日の日曜日から教会学校も再開しますが、ご存知の通りまだ感染者数が高止まりしておりますので、もうしばらく10時からの礼拝のみを教会学校として続けます。一日も早く分給を元に戻したいですし、教会としても元の形の礼拝を捧げられることを皆さんにもお祈りいただきたいと思います。それぞれ子どもたちをお送りいただきますようにお願いします。
他に連絡のある方はおられませんか。それではこれで礼拝を終わります。